今日は詩編108編です。このところは敵に対する勝利の賛歌が記されてあります。一節に、神よ、私の心は揺るぎません、私は歌い褒め歌いますとダビデは語ったわけですけれども、彼の心には確信があったわけです。必ず神様は敵を打ち破ってくださる。その確信はまた賛美となり、そしてまたこの喜びが彼の心の中に満ちていた。4節を見ると、あなたの恵みは大きく天の上に及び、あなたの御言葉は雲にまで及ぶからです。神様の大いなる恵み、その真実がいかに壮大なものであるかということを彼は歌いました。そして5節に、神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますようにと、天において神の栄光、そしてまた地においても崇められる、そのことを彼は賛美をしたわけです。そしてそのことは3節に、主よ、私は諸国の民の間であなたに感謝し、諸々の国民の間であなたを褒め歌いますという、この地上での喜び賛美、それがもう現実のものとなって彼に与えられる。そしてこのことはまたバビロンからの解放、そして再びこのエルサレムにおいて神殿が再建され、そして神様に対する喜びと賛美が湧き上がるということの一つの前触れのように思われるわけです。また私たちにとってもイエス・キリストが再臨され、そしてまたこの世を千年間治められる、その栄光の希望がこのところにも表されていると思われます。7節に、神は聖女から告げられました、そして地名が出てくるわけです。シェケム、スコテ、また8節にはギルアテ、マナセ、エフライム、ユダ、これは神様がイスラエルに修行の地として与えられた土地であるわけです。エフライムは私の頭の兜、ユダは私の王爵。王爵っていうのは神の権威を象徴するものである、そのように言われるわけですけれども、神様はその修行の地をも治めてくださり、栄光を表してくださる。それと対照的に9節にはモアブ、エドム、ペリシテ、これはイスラエルに敵対する者たちであったわけですけれども、このところでは私の足を洗うたらい、この足を洗うたらいっていうのは奴隷がひざまずいて主人の足を洗う、そして私の履物を投げつけ、私は勝ち時をあげよう、敵に対する完全な勝利を神様は与えてくださる、約束してくださっておられるわけです。ですから私たちはこの勝利を得るためにはどうあるべきか、それはもう神様を信じていくということであるわけです。11節を見ますと、神よ、あなたはもはや私たちと共に出陣なさらないのですか。ダビデはそのように歌いました。自分の力や、そしてまた強大な軍隊、それによって敵に勝利するというのではなくて、神様が共に行ってくださる、それがこの真実な勝利であるということをダビデは語っているわけです。12節の後半には、人による救いは虚しいのです、ですから神様ご自身が共に行ってくださり、戦ってくださり、勝利を与えてくださる。13節に、神にあって私たちは力ある働きをします。私たちも神にあって力ある働きを今日もなすことができるわけです。ローマ書の8章の終わりには、神が味方であるならば一体誰が敵し得ようか、パウロはそのように言いました。私たちもこの神様が共におられるならば、必ず勝利することができる、そのことを信じて信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。